本日のメッセージは父の涙です。泊先生お願いいたします。
皆さんおはようございます。今日は久しぶりに、お天気も回復して、光の中で礼拝を、守ることができます。それから今日は、父の日ということもありまして、さっき、さやかさんの方からお父様方、おめでとうございますと、そのようにご挨拶もですね、あって、嬉しく思います。私は、父になるお父さんになるということはあまり、考えることは正直なかったと思います。で、いいお父さんになるっていうことはやっぱり私たちにとってとても大事なことですね。お父さんだけではなくていいお母さんになるって、早い時期からそのことをですね、心に留めておくってことは大切だなって私感じております。ですから父の日、感謝礼拝ということでしみじみですね、父の、こう存在に改めて感謝を申し上げることになります。私の父は文蔵牧師ですけれども、いろんな思い出があるんですが少しだけ紹介するとですね、中泊というところに海岸がありまして泳ぎに行ったことがあります。こう沖縄バプテス連盟の名護良健という背の高い、牧師先生と一緒に行ったことを思い出します。まだ私が小学校の3年生4年生くらいですかね。その時父はですね私を背中に乗せて、どれくらいかな100メートルぐらい泳ぎましたかね、平泳ぎで。で同じことを私、自分の息子をですね背に乗せて、泳ぐと沈んでしまいます。だから父のこのその頃のですね、力強さ、都で海で鍛えたということも聞いているので、また、戦争の、最中、鍛えられたこともあったと思うので、やはり強いっていう、そういう思いがですね、まず一つあります。ですから亀のように、強くたくましく、泳いだ父の姿を今でもよく覚えてます。それから、投げられたことがあります。それおそらく中学ぐらいの少し生意気な頃だと思いますけど、こう何かの拍子で、投げられたんですね。私は高校になってから閣議を柔道を取ったのでいつか対戦してみたいと思ったんですけどまだそれは果たされてないんです。でも中学の時に投げられたことを覚えてですね、やはり何か、父の存在を、とても近く、感じたことがあります。それから、父とはよくというか旅をしたことがありますね。で一つはグランドキャニオンに行ったことです。聖書の創造の世界を、垣間見るそういう旅にですね、行きました。これはとても思い出深い、こう地層が分かれていてノアの洪水の前とノアの洪水の後の地層がですねはっきり分かるというそういう、こうグランドキャニオンの、旅を一緒にしたことがあります。良い旅であったなというふうにですね、思います。それから旅で言うとイスラエルにですね旅したことがありますが、これは沖縄聖書神学校のこの特別の、スタディツアーであったんですけれども約一月ですね二十数日、イスラエルに、でもイスラエルだけではなくて最初、そうですね ギリシャから入ってトルコに下ってきて、それからエジプトに飛んで、そしてエジプトからヨルダンを王の道を北上して、エリコのあたりから入ってイスラエルに入ってですね、そういう旅をしたことがあります。もうおそらくできない、そういう旅の一つかなと思うんですね。3週間、少なくとも3週間は、そういう、 こう聖書の旅、6カ国をですね、旅して、まあ、最初のこのギリシャ、トルコは、これはパウロの旅ですね、宣教の旅を、振り返る、辿っていく。それからエジプトから北上してイスラエルに入るのは、これはモーセの出エジプトの旅を考えることができます。それからイスラエル、そのものは、イエス様の生涯をたどると、まあ、そういうですね、大きなトピックを持ちながら、一緒に、父も一緒に、旅をしたことがあります。それからもう一つ最後にですね、やはり私たちの家族の御言葉を、両親を通していただいたことですね。創世記の22章に、主の山に備えありっていう御言葉がありますけれども、アブラハムが一人子イエス、この一人子イサクを神に捧げるという、場面 で神様は主の山に、備えを持って、支えてくれた、アブラハムイサクを、導いてくれたという、こう聖書の御言葉ですね。まあ、それが私たちの泊家の御言葉でもあるんですね。ですからそういう御言葉が私たちの家族に、生きて働いて、そして神様の御言葉に、導かれているということが、できます。おそらく皆さんにとっても、父の日、今日はこの青いブルー のお花もありますし、とてもいつもよりも華やかなような感じがします。父の日はどっちかというと沈んだ形が多いかなと。母の日はパッと明るいんですけど、父の日はあんまり覚えられてないような気もいたします。でも父の日も母の日もですね、夫婦は一つなので、ですから父の日を覚えますけど、と同時に母を思う日でもあるんですね。同じように母の日、母の日ですけれども、母と父は聖書では一つであると、夫婦は一つであるというので、母の日でも父の日を覚えるって、感謝すると、そういうことになります。さて今日父の日ということでですね、私は、聖書の箇所を、サムエル記の下の方から、御言葉を、選びました。しばらく朝の礼拝では、できる限りダビデの生涯を通して今話してるんですが、あと1回で終わりたいなって思ってるんです。まあ、そういう中では父の日が入ってきましたので、父の日の、ダビデの姿から、父のことについて、私たちのまた信仰について考えてみたいと、思って今日の箇所を選んだわけです。さて一節だけなので三十節みんなで、声を合わせてですね、読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。サムエル記下の、ダビデと三十節ですね。では一緒に読みましょう。ダビデは頭を覆い裸足でオリーブ山の坂道を泣きながら登っていった。同行した兵士たちも皆それぞれ頭を覆い泣きながら登っていったんですね。短いので、ダビデの様子がよく、わかります。この聖書の箇所はダビデの息子アブサロムという息子がいたんですが、その息子アブサロムが反乱を起こします。お父さんダビデに歯向かう、そういう場面です。それで、 ダビデはその息子の反乱を聞いて戦うということよりも都落ちを決めます。そして、エルサレムの市内から下ってケドロの谷を通ってオリブ山イエス様が祈られたという、この園を登っていってオリブ山から、アラノの方に向かっていく、そういう場面が、今日の聖書の箇所です。特に30節の中には涙という言葉が2回出てきます。ダビデの涙、そしてダビデに従っていく者たちの涙の姿が書いてます。私は読んでですね、最初はダビデの涙というのに心を惹かれて読みましたけど、でもよく読んでみるとですね、ダビデだけではなかったって、ダビデの悲しみを共に分け合うことのできる仲間たちがいたって、そういうとても悲しい寂しい状況ですけど、でもダビデは幸せだなって思いました。ダビデ一人が泣いて泣いて都落ちをするのではなくて、ダビデの心を大事に受け止めることのできた人々が、仲間たちが、兵士たちがダビデと一緒に都落ちをしたっていう、そして共に泣いて、そして頭を覆ってというのは本当になんていうんですかね、自分たちの現状を嘆いている、そういう状況ですね。そういう、姿がまず、飛び込んでくるわけです。涙には2種類、あると私は思います。一つは自分の内側から出る涙ですね。自分に原因があって出てくる涙であるということができます。ですから自分の内なる悲しみや喜びが原因となって涙が溢れてくるということになります。でもう一つの涙というのはですね、原因は他からやってきます。他の人の姿を見て、他の人の涙を見て、他の人の苦しみを見て共感して涙を流していくということがあります。ですからテレビなどドラマなどを見ても映画を見ても、また人々の悲しんでいる様子、喜んでいる様子を見てですね、嬉しい時も涙出るし、悲しい時も涙出るし、ですからそういう私たち毎日の生活はですね、こういう自分の内側から出るこの涙と、それから外側から私に影響を及ぼしてくる涙が出て止まらないって思う、そういう涙2種類ですね、あるわけです。でもどんな涙にしろですね、涙のあるところには必ず真理への入り口がそこに待っていると言ってよいと思います。あるいは別に言葉を変えるならば、神への入り口って、神を体験する、神の存在に触れるような入り口が涙にはあると思います。なぜなら涙は私たちの真心から心も伴ってくるので、真理とか真実とか良いものとか、悪いものも含めてですね、私たちは神様の取り扱いを受ける機会となります。聖書にも涙が書かれている場所が、場面がいくつか出てきます。よく知られている涙の場面をですね、いくつか挙げるとするならば、一つは一杯の食物のために権利を売ったエソーの涙です。創世記に出てきますけれども、エソーとヤコブのその兄弟に起こった、エソーお兄さんの涙ですね。一杯の食物で長子の権利、長男の権利をですね、破棄した、譲ったということになりますね。エソーは大泣きしたと思います。それからイエス・キリストを三度知らないって言ったペ ペテロの姿も涙も私たちは忘れることができません。いやいやいや、イエス様、私はどんなところでもあなたが行くところには一緒に行きますよって言って告白したんですけど、ペテロはその自分の言ったことをですね、守れなかったんですね。恐れがあってイエス様を裏切ってしまうという、イエス様を知らない、神に誓って知らないって言ったんですね。そういうペテロの涙を私たちは忘れることができません。それから自分の罪に打ちのめされた罪ある女性の悔い改め、涙も忘れることができません。そしてイエス様も涙を流されたというところが出てきますね。ヨハネの福音書の中にですけれども、あのラザロが死んだ時に、その死の力に対してイエス様は涙を流したんですね。聖書の中でも最も短いフレーズというか文章の一つですね。イエスは涙を流されたですね、泣かれた、そういう言葉がですね、聖書の中に涙ということで選んでいくならば、私たちは聖書から、覚えることが、できます。さて今日主人公は、ダビデですけれども、ダビデはイスラエルの星です。イスラエルの、有名なヒーローです。で彼の、ことをですね、私は彼のダビデの成功と失敗ということをまずお伝えしたいと思っています。ダビデは多くのことを成し遂げました。特にダビデは十二部族、イスラエルの十二部族をですね、一つの国民にしました。一つの国に、強く、強固にしてまいりました。それからダビデはエルサレムに首都を置きました。それから契約の箱をですね、神様の臨在の契約の箱をエルサレムに、こう持ってくる、それもダビデでした。ダビデはその時あんまりにも嬉しいので、もう旗目を気にしないでですね、裾が乱れるのもこの気にしないで踊ったって書いてあるんですね。それを見た妻のミカルはですね、王様とある者がこんな、こんな格好悪い、姿で、踊るとはって、そういうふうにですね非難することもありました。でも、ダビデは神の箱、神の契約の箱、神の臨在をエルサレムの都に持ち運ぶことにですね、とても大きな喜びを、感じたものです。それから隣の国々との戦いもダビデは何遍も何遍も、しました。でほとんど勝利ですね。一度負けたことがありますけれども、でもそれ以外はもうほとんど 99%、ダビデは、隣の国々と戦って勝利を収めたことです。ですからあまりにも戦いを多くし血を流したので、神様はダビデ、あなたは神殿を建てることはできない、あまりにも多くの血を流したからって神様は言われたんですね。ダビデの心は神様の神殿、神様の宮、教会を建てたいってとても願ったんですね。でも、神様はダビデ、あなたが建てるのではなくて、あなたの子供ソロモンが建てると、そのようにですね、言われたことです。それ以外にですね、ダビデはダビデと巨人ダビデと戦う、それから音楽を奏でる、盾事を奏でる、ですね。ですから、そしてダビデは勇士でもあったんですね。サウロは千、ダビデは万を戦うという、そういう声が上がるほどですね、ダビデのこの力強さっていうのはこう桁外れであったわけですね。ですからダビデのことを考えたらですね、どっちかというと私たちの頭は成功、うまくいった、よくやったっ ていう、そういうことがですね、私たち心に留めることができます。でも今日の場面はダビデが失敗していることととても関係があるんですね。ダビデはどんな失敗をしたのでしょうか。それは主に家庭におけるダビデの失敗です。あんまりそういうことは取り上げないかもしれませんけれども、ダビデには8人の制裁がおりました。その他にもそばめがおりました。そして息子たちも、ヘブロンで6人生まれました。それからエルサレムでも数人生まれました。それから他にも聖書はそばめたちを通して生まれたということがですね、書かれています。ですからこの妻たちが複数でいたこと、そのことは、ダビデにとって大きな痛み、そして傷となっていきます。でダビデの子供たちアムノン、それからアブサロム、タマルって、女の子はタマルって言うんですけれども、最初に生まれたアムノンはですね、殺されてきます。しかもどうして殺されたかというと、その義理の妹を犯してレイプして、そしてこの長男のアムノンは自分の欲するままに生きていこうとしたからですね。それを許さないアブサロムという子供がいたんですね。自分の妹を本当に傷つけたって、そのタマルはですね、ずっとお兄さんアブサロムの家で過ごすことになったんですね。王様のこの王女でありながらですね、外に出ることなく、その事件があって以来、自分のこのお兄さんの家アブサロムの家にとどまって、そして生涯を過ごしていくという悲しい出来事があったんですね。今日このアブサロムがですね、このそしてアブサロムは計画をして、そしてこのお兄さん長男であるアムノンをですね、殺してきます、殺害してきます。でそういう事件がありました。でダビデは家庭以外のことではとてもうまくいってたと私も思います。でもダビデの死やダビデのこの書かれているこの歴史的な彼の生涯を見るとですね、子供たちのことや妻たちのことを書いた歌詩は見当たりません。しかも子供たちのため、あるいは家族のための祈りもわずか一つ見ることですね。バテシバとの間に生まれた赤ちゃんがいましたけれども、その赤ちゃんは死んでいきます、間もなくですね。その時ダビデは祈ったんです。祈ってくれれば神様が許してくれて、そしてその赤ちゃんの命を長らえてくれるかなって思って祈る、そのソロモンのダビデの姿がですね、見ることができます。でも他の子供たちのために、妻たちのために、家庭のために祈ったっていう様子はですね、残念ですけれども、このダビデの生涯の中ではなかなか見ることができないんです。でダビデは忙しすぎたのかなって、それから重要な地位、王様の地位にありましたので、ダビデはその地位のゆえにいろんなこう家庭と一緒に過ごせない、そういう時期があったのかなと思ったりもします。あるいは罪悪感がダビデの中にあって、バテシバのこととかですね、また他の妻たちがいるということも含めてですね、こう何かこう家族に対して自分は誤ったことをしているので、こう公というか正面からこれはいけないよって、そういうふうに注意することができなかった、正すことができなかったということもあり得るかなというふうにですね思います。でも ダビデのそういう家庭においての脆さというか弱さがですね、これは家庭だけの問題ではなくて国に広がってきます、地域に広がってきます。ですから罪の恐ろしさっていうのは、やはり私たちはですね、この今日のテキストを読んでも、ダビデの生涯を考えても、聖書をよく読んでも、やはりその罪がこう広がっていくというその怖さをですね、私たちは確認しておくことが必要ですね。ですから家庭を本来を一つにするという役目を父であるダビデは持っていたと思うんですけれども、一つにするどころか分裂させてしまったっていう、そういうダビデの生涯をですね、私たちはここで見ることが、考えることができるんです。ですからダビデは成功者でもありましたけれども、同時に失敗したっていう人生でもあるんです。さてそのような、ダビデですけれども、今日のテキストでダビデが頭を覆って裸足でオリーブ山の坂道を泣きながら登ってアラノに下っていく場面が書いてあるんですけれども、その背景をこの15章からですね、この読んでみると2つ、理由がっていう、その背景で、私たちが心に留めておく必要なことがあるんですね。その当時の王様っていうのは、全ての問題、全て訴えられることを直訴していく、来るものをですね、王様が問題を解決するということがあったんです、イスラエルでですね。そのことは15章の最初の部分ですね、読んでいると気づきます。それから、ダビデは最初ユダ部族での王様として7年間スタートするんですね。ですからダビデにとってはヘブロンというこの町がある意味ではスタートの首都になるんです。でこのアブサロムという子供もですね、反乱を起こすんですけど、彼もこのヘブロンで生まれてきた子供なんですね。それででもこの聖書を読んでみると、イスラエルの首都というのはヘブロンではなくてエルサレムにこう変わってきますね。ですからユダ部族の中にはその首都がこうヘブロンではなくてエルサレムに変わったことに対する不平不満というのがですね、こう起こってきているということを、私たちは聖書を読んで気づくことが出ます。王に直訴する、王が問題を解決することでもですね、この王に聞いて答えを求めないといけないんですから、十二部族は遠い誓いがありますね。遠距離の人たちはとてもこう不満や不平が出てくるんですね。近くだったら王様に聞きやすかったと思うんですけれども、でも遠いところから2日も3日も旅をして問題を解決するっていう、直訴するっていうことはですね、やはり限界があったわけです。でそういう中でですね、このダビデは王様としてこう歩んでいたんですね。ですからイスラエルの国内にこうダビデに対する不満不平、そういうことをですねよく見ていたのがこの息子アブサロムなんですね。そしてアブサロムは兵を整えて、そして、ダビデお父さんにこう反乱していくという、エルサレムに向かっていく、攻めていくという、そういうことがですね、聖書を読んでると、分かるんです。でダビデはですね、このアブサロムがやってくる、エルサレムに向かってくる、戦いを仕掛けてくるっていうことを聞いたときにですね、エルサレムの町を戦火に巻き込まない、民のことを考え、そしてアブサロムとの争いを避けて、彼はこう都落ちをするということを選んでいくわけです。そのようにですね、 こう聖書はそういうバックグラウンドというか背景があるんですね。そういう中で、私たちはこの聖書がこの家族の問題をどう解決していくのかということが私たちが今日読むところの内容でもあるんですね。家族は社会の最小の縮図と言ってもよいと思います。人間関係の道場というか人間関係の訓練をするところでもあります。傷つき苦しむそして赤裸々な人間の模様の中に私たちはどうしたら修復するか解決するかその痛みを解いていくかということがですね毎日のように私たちはこう見ることができます。それでは聖書が語る解決方法人間関係の修復のその鍵は一体どこにあるのかということが今日私たちが心に留めておきたいことですね。ですから、家族の人間関係を修復するそのことをですね、これから少しお話しておきたいと思います。私たちは横軸だけでグラフを書くことはできません。誰でもグラフを書くことがあると思うんですけれども横軸だけでグラフを書くことはできません。縦軸が必要なんですね。縦軸とそして横軸があって初めて自分がどこにいるのか位置を確認することができます。ですから座標軸が私たちの生活の中でどうこう形があるのかっていうことをですね私たちは考える必要があります。マルチン・ルターという宗教改革者はですね言ったんです。我ここに立てりってそういう本を出したんですね。この我ここに立てりっていうのはルターは神様と私の縦軸がはっきりしていますよってそういう意味がその言葉の中にですね含まれているんです。横軸っていうのは私たちの人間の関係ですよね。十字架も縦と横ですね。縦は神様と私たちの関係そして横軸は私たち人間のお互いの関係ですね。そのことがこう歌われています。ですから私たちの生き様の中で縦軸神様との関係がどうなのかそれから横軸人々との周り家族との関係はどうなのかっていうことを私たちは確認する必要があるんですね。今日は父の日ですけれども私たちこの地上の父親は土なる父なんです。土でできた父なんです。それと同時に聖書は天におられるお父さんがいますよって天におられる父がおられますよと語ってるんですね。私たちはややもすれば私がお父さんだってこの地上の土である父の存在をこう前面に出しますけれどもでも大事なことは透き通してみると私たちの人生私たちのお父さんのその背後には天の父なる神様がおられるってそのことをですね私たちが意識しておかないと私たちが透かして見ておかないとそれは、偏った、お父さんの存在になりますね。ダビデ言ったんですよ詩編の16編で私は神を私の前に送って言ったんですね。後ろでもない横でもない上でもない下でもないんです。神を私の前に置いたって後ろだったら神様私についてきなさいってそんな感じですよね。横だったらちょっと問題がありますけど、どうですかね参考にしたいですけどってそんな感じです。下だったら踏みつけてしまうとかですねそういうこと上でも、でもいつもそういう思いで上を見ることはしないので でもダビデは、私はあなたを、神を私の前に置きますって言った。それはこの前に置いて物事を見ていくっていう、そういう生き方であるわけです。で、聖書の中に、主を恐れることは知識の始めであるって書いてあるんですね。ですから私たちの生活の中に、人生の中に主がおられるって、縦軸の関係で私たちの中におられるって、絶対者の神の前で私たちが自分自身をこう確立していく、そういうことがですね、聖書が私たちに言わんとしていることなんです。で、聖書の中に解決があるって私さっき言ったんですが、家族の人間関係の回復は、修復は、聖書の中に鍵が書かれているんです。そのことを思うときにですね、イエス様が、神殿に行かれた、12歳の時に神殿に行かれた、エルサレムの神殿に行かれて、そして、途中で両親は帰ってしまうんですね。一緒だと思ったんですけど、イエス様は残っていたんです。そして両親は慌てて気づいて、エルサレムに戻ってきてイエスを見つけるんです。そして見つけたところがですね、その神の宮だったんです、神殿だったんですね。その時両親は言ったんです。イエス、どうしてあなたは私たちに何も言わないで、そしてこの、今ここでこの学者たちと話し合ってるのですか、どうしたんですかって言ったんですね。そうするとイエス様の答えは、私の家であるって、私の父の家であるということを知らなかったんですかって、そのように言ったんです。ですから12歳にしてイエス様はもうすでに、私は父の家にいるし、そのことは大事ですし、私の父、天の父、私のお父さんだって、そのことをこうしっかりと肝に銘じていたんですね。そしてナザレに帰っていくんですけど、ルカの福音書ですね、ナザレに帰って両親に仕えたって書いてあるんですよ。ですからイエス様は天の父との関係の中に生きていることを大事にしながら、そして両親にもお仕えしたということですね。これは神を愛することと人を愛することの、この律法の中でとても大事な二つのことをですね、イエス様は実行していたって、生きていたということになりますね。両親も私たち人々に、人間の中ですね、そして神様ですね、天のお父様にということですね。ですからイエス様はもう幼い時から、12歳の頃には、10代の頃にはもうすでに天の父を愛し、そして両親を愛する、隣人を愛する、そのことにですね、生きていたことですね。で、モーセの実会も、そして主の祈りも、最初は神様なんです。神様についての私たちの思いですね、心ですね。そして後半は私たちの人間、お互いに対する私たちの生き方、関わり方が述べられているわけです。ですからそういうモーセの実会でもそうですけど、命の大切さとか家族の大切さを語っていることにもなりますね。父と母を敬え、寛因してはいけない、これは家族を守ることでもあるんです。そして殺してはいけないとか、盗んではいけないというものは、それは私たちの命を大切にするということですね。ですから聖書の中に、私たちの家族の関係を修復する鍵が聖書の中に見ることができます。まあ、そのようにですね、私たちはこうダビデのこの都落ちしていくその姿の中にですね、彼の心の中をこう覗いてみると、こう 家族のこと、そしてエルサレムのこと、神の都のこと、隣人のことなどですね、思い起こしながら彼は涙を流し、でもですね、ここで涙を流しているダビデの姿なんですが、私はある意味で毎日ダビデは涙を流していたのではないかなって思うんです。一人になった時ですね、あの偉大な勇士である、全てが自分のものとすることのできる力を持っているお方でしたけれども、でも一人になるときに、こう家族の中でこううまくこう関われない、この脆さ、弱さ、そういうことをですね、ダビデは感じて生きていたのではないかなって私は思います。で、家族一人一人の必要を見ているか、あるいは必要のために止まっているか、特に子どもたちにとっては時間をかけているかどうかというのが、その愛は時間で測れるってよく言われるんですけど、私もそうですけどね、反省を込めながら、この必要のために止まって物事を考えて行動していたのか、それから心の叫びを聞いているのか、それを見落としているのではないかって、そういうこともですね、やはり、考えさせられることですね。で、このダビデは成功もいっぱいしたんですけど、でも私たちに大事な、こうダビデの失敗からですね、家族を大事に、夫婦の関係、親子の関係、兄弟の関係、大事に生きていくって、この聖書に基づいて関係を築いていくって、縦の関係、横の関係、神を愛し人を愛する、それが基本ですよって、そのことをですね、私たちに語っているように思います。まあそんな失敗をしたダビデですけど、最後のあたりはですね、神殿を建っていくんですよ。でも神殿をダビデは建てられなかったんですけど、でもダビデはですね、ソロモンのために最善を尽くして準備していったんですね。ですから子育てに、あるいは家族の関係に失敗したということもあるんですけど、でもそのことを反省して悔い改めて、最後の大きな仕事、神殿を建設するにあたってですね、ダビデはソロモンを助けていった。まあそれは神様を愛する思いと息子を愛する思いがそこには込められているんですね。ですから神を愛し人を愛するという、その両方を神の神殿建築にもですね、ダビデは生かしていく、反省をプラスにしていく、マイナスをプラスにして変えていく、そういうダビデの生涯をですね、私たちはこう見ることができるんです。さあ今日父の日ですけれども、本当に父だけではないですよ。父と母は一つなんです。ですから二人が一つとなって協力し祈って、そしてこの神の書物、聖書に基づいて家庭を築き上げていく、それが私たちの課題であります。お祈りします。愛する天のお父様、今日は、父の日で、本当に母の日と同時に、同様に本当に心から感謝するものです。両親を通して私たちは命が与えられ、そして毎日の日々を送ることができ、そして本当に言葉で言い表すことのできないほどの恵みをいただいています。今日私たちは聖書にこそ人間関係の修復する鍵があるということを、ダビデの失敗を通して考えることができました。どうかこの御言葉にまた心からこう読み読まれ、そして全ての関係に大きな祝福を得ることのできる、そして喜び、そして喜ぶものと喜び、悲しむものと悲しむことのできる私たちの生涯となるように心から祈ります。 今日の日を感謝しお委ねして、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。